宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカジ君です。
一応やっといたよ。
俺とりあえず無視しとこうかな。てかカズ君欠席です。皆さんすいません。ということでカズ君から、謝りの連絡はありませんが、
まあ今日108回目の放送ということで除夜の鐘でもついていってんのかな。
煩悩があるってこと。
煩悩払いに。
そうですか。ということで、ラマダン明けですね。
はい、そうですね。
やっと明けましたね、正式に。
そうですね、収録の時はそれだけど、前回、ね、これ放送してる時は結構、今更感が出てますよ。
前回開けてなかったんだよね。
前回は開けてなかったね。
でもほら、今年のラマダンはなんだかいろいろとさ、なんていうの、ラマダン中のいろいろなものっていうことで世界中でいろんなニュースが走ったりしてたからさ。
しかもラマダンの終わりに駆け込みのようにね。ね、
だから結構皆さんラマダン意識した年なんじゃないかなーなんてね、日本人の方は、
普通の一般の方もってことですよね。
でラマダン明けどうですか。
ラマダン明けね、水が美味しいね。
ご飯食べてます。
食べてますよ。
何が一番美味しかった。
あのね、シンプルだけどやっぱお水って美味しい。何がなくても水飲みたいね。
違う違う、飲めないわけじゃないんでしょ。
いやだって日中飲めないじゃん。
だから日中飲む水が美味しいってことか。
そういうこと、そういうこと。
夜は飲めんだもんね。
暑い時にこう喉を潤してくれるお水、ありがとうございます。
でも夜は別に飲んでていいんでしょ。
まあね。まあね、そりゃそうですけど、
夜なんでなんでなんだ、開けてから昼間にありがとうございますって言ってて、夜はまあね、まあ、飲むけどみたいなさ、若干なんか投げやりな感じなのかな。
まあ美味しいものって聞かれたからさ。
次に美味しいものは、
次に美味しいもの、なんだろう、僕の大好きなやっぱコーラ。
あれコーラはいいんだっけ。
大丈夫、
コーラはいいのか。
人によってダメっていう人もいるかもしれないけど、
ラマダン中は夜コーラは大丈夫なの。
オッケーオッケー。
じゃあ大丈夫じゃん。それは大丈夫だ、ね、
全然問題ないですよ。いやー、いろいろありましたね。ラマダン期間中はね。
ナセルさん笑ってごまかしてるけど、どこまで喋ってどこまで喋れないかがよくわからないでしょう、さては。
わからない。いや、あのね、いろいろな絡みもございますからね。まあ、けどとりあえず、正式発表としてナセル完全撤退、ただいまジャパンってことで。
バングラから無事に帰ってきましたということで、
はい、ただいまジャパン、そして
ただいまジャパン。
ただいまジャパンですよ。
そんなチームあったっけ。ね、なでしこジャパン、ただいまジャパン。
そう、ただいまジャパン。
よくわかんないけど。
なんとか、まあね、これからもいろいろやっていきましょう。
でも、あのさ、バングラの事件のお店とか、行ったことあるの、
ありますよ。
あれ、なんで、そこは言えない情報なの。
いいですよ、別に。あそこは、まあ、日本人だったらみんな行ったことがあるんじゃないかなっていうお店ですね。バングラの国内ってイスラム教の国なので、基本的にお酒が飲める場所っていうのが本当に限られてるんですね。
外国人向けしかないってこと？
そうです、そうです。なので、あそこは外国人がお酒を飲める数少ない場所だったので。
ちょっと待って、バングラディッシュはほぼ全員、イスラム教徒ってこと？
そうです、そうです。
あ、そう、バングラディッシュ人で、他のキリスト教徒とか仏教徒はいないってこと？
ゼロではない。
ゼロではないけど。
ですけど、マイノリティですね。
へぇー。じゃあ、そういう人たちがいるところではお酒は出さないっていうのが前提なんだ。
バングラの街中だと絶対買えないですね。
買えないし、中でも、店の中でも飲めないし。
そうそう、本当に限られたところで、こっそり飲むくらい。
こっそり？
こっそり。
それは何？イスラム教徒がこっそりってこと？
イスラム教徒じゃなくて。
じゃなくてね。
普通の人もこっそり。あんまオピラには飲まない。
じゃあなんか社会的になんか飲んじゃいけないっていう風潮なのかな？
そうですね、基本的には。
で、外国人は、まあ一応。
外国人だからっていうので。
そういう専門のお店行けば別に飲めるし、みたいな。
そうそうそうそう。まあ今回の事件も、前から実は兆候みたいなのはあったっちゃあった。たんですよね、今年の初めくらいに実は自爆用ベルトが見つかりましたみたいな報道があったり、先月先々月くらいかな、 過激派と言われる人たちが1万人くらい逮捕されたとか、
うん、
いろんなことがあっての今回の事件だったので、うん、まあ、びっくりはしたけど、うん、ああ、やっぱり来るとき、来るべきものが来たかなっていう感じでしたね、う
ん、
僕は。
わかんないけどさ、兆候があれば必ず来るもんでもないでしょ、
うんうん、
だから、そういう意味では、わかんないよね。
まあね。
特に今回の話で言うとね。まあ僕も詳しい話をしてるわけじゃないので。そうですか。でもさ、ナセルさん、俺あの報道聞いてて思ったんだけどさ、
うん、
ナセルさんその場にいても大丈夫だったんじゃないかと思ったんだけど、
うん、
ほらあのコーラの一節を言えればいいってやつ？
そうですね。まあどこかにもよりますけど、まあ、
どこかっていうのはどの一節か。
そう、どの一節かにもよるけど。
じゃあ結構マニアックなところ言えば、
うん、やばい。
え、何がやばいの？
マニアックなところだったら言えないかもしれない。
あ、やばいんだ。
そんなに俺も完璧にはいけないぞ。
あ、
けど多分、その第一章のところ、
うんうんうんうん、
だったんじゃないかなと思います。そこは、まあ、コーランの中で一番大切だし、お祈りの時に毎回唱えるようなところなので。
でもそれをさ、
うん、
バングラディッシュは何語？ベンガル語？
ベンガル語。
ベンガル語で聞かれたらわかんないよね。
あ、それわかんない。
あ、じゃあダメかもね。
ベンガル語でここ読みなさいみたいな。
って言われてもわかんないでしょ。
わかんないわかんないわかんない。
アラビア語で言われればわかる。
うん、なんとか。
あ、わかる。
そこは、ここ読みなさいみたいなのは。まあ、これ以上この話に触れると危ないところにね、足踏み入れそうなので。ちょっとはガラッと話を変えましょうか。ガラッと。ガラッと話を変えて、人生で一番危険だったこと、死ぬかと思ったエピソード。
この間のナセルさんってこと？
違う。ガラッと笑える話にしましょう。
ああ、そうですか。じゃあ、あれ？家族いないか。私からか。
うん、そうそうそうそう。
私からだね。私が一番人生で危険だと思ったことはですね、時は今から約15年ぐらい前の話ですかね。
じゃじゃん。
じゃじゃん。何その音楽？よくわかんないけど。
ドラマ仕立て。
私たち結婚をしたのが15年前なんですよ、
うんうん。
で、その結婚したのがね、3月だったんですけど、結婚式の翌日かな、翌々日に、まあ、小さな新婚旅行行こうっていうことで、うん、1泊か2泊で、妻が好きな温泉、私の好きなスキー場ということで、うん、なんと、越後湯沢、上越に行ってきたんですね。
おー、いいとこじゃないですか。
そうそうそう。で、私、ほら、そこのスキー場が結構好きで、で、しかも結構温泉地がもう周りにいっぱいあるので、うん、そこに行ったんですよ。ほ、
うんうん、
いで、まあ、新婚ですので、
うん、
キャッキャ言いながら、
うん、
僕がこう、スキーを教えて、ちょっとこう、かっこいいところを見せながらですね、うんうん、で、妻はこう、温泉に入って、こう、ゆったりしてですね、うん、なんか、和気あいあいとしてたんですが、最終日だったかな？最後にじゃあ、スキー行こうって言って、一本行って、うん、で、上越国際って結構広いスキー場で、
うん、
山のてっぺんまで上がって全部降りてくるって感じじゃなくて、いくつも山がこう、連なってるので、リフトで登っては向こう側に降りて、さらに登っては向こう側で降りてみたいな、そういうこう広い、横に広いスキー場なんですね。うんうん、で、結構奥地まで行って、なんかツアーみたいな感じで、いやー楽しいねなんて言ってたんだけど、妻も疲れが来ていてですね、最後の一本で、急なところがあって、そこをね、スーって抜けたんですよ。
うん、
ああ、よかったなと思って平らなところにしたら、ボテって焦げたんですよ。
うん、
で、私はそこで、こけたこけたとか言いながら笑って近づいてったら結構深刻な顔しててえ大丈夫なんつったら手が痛いって言うからあーそっかじゃあちょっと打っちゃったのかななんて言いながら、うん、彼女をこう解放しながら最初のレスキューのこうなんていうかなコーナーがあるところまで行って、
うんうんうん、
そこでこう彼女を、これこれこうなんですけどって言ったら、そのままスノーモービルで、ふもとのですね、なんていうかな、救急センターみたいなところにこう、ぐわーっと連れてかれて、私はそこをですね、30分か1時間かけてこう追いかけて、スキーでまた登ったり降りたり、追いかけて行って、到着したら、妻が片手をつって、片腕をつって、出てきて、泣きながら折れてたっていう。
え？
うちの妻実はピアニストでして
ですよね。この確か確か。
手の右手の指のですね、この根元の部分っていうか、こう手のひらの中の骨が3本折れてまして。
うん、結構、重傷なんじゃないでしょうか。
大変なことでしたね。
はい。
はいはいはい、はい。まあそこからですね、私の夢が完全に崩れて、低周関白で行こうという夢が完全に崩れてですね。
はい。
それから6ヶ月、彼女はこう、片腕をつったままでですね、
うん、
私が、まあ、料理を作り、
うん、
そして美味しくないと怒られることもあり、
どっかで聞いたセリフだな。
それからですね、彼女がどっか行かなきゃいけない時の運転手をし、さらにですね、まあ、頭洗ったりですね。
そこまでしたんだ。
頭洗った。そりゃそうでしょう。
そっか。
いろんなこう、もう大変なことがいろいろとあってですね。うん。それでこう、今に至るというかですね、私たちの夫婦の関係がそこで決まっていった。まさに人生で一番危険だった死ぬかと思ったことでありました。
コメントできねえ。
はい。
じゃあコメントできねえ。
コメントしなくていい。ナセルさんどうぞ。人生で一番危険だったこと。
死ぬかと思ったこと。この間の話をするとシャレにならないので、ちょっとほんわかするお話を。
どうぞ。
2、3年前にですね、うちのワンコを散歩していた時なんですけれども、道にですね、ちょっと細い道だったんですけど、黒塗りのもうごっついベンツが止まってたんですよ。
うん。
もう明らかにそういう人が乗るお車ですね。
うん。
で、まあこれ近づかないと帰れないし、どうしようかなと思ってビビりながら、まあと思ってこう散歩して行ったわけですよ。
うん。
で、そしたらそのタイヤのところにですね、
うん、
こともあろうにですね、うんうちのチワワくんがですね、うん、
マーキングしたんだ。
チーしちゃったんですよ。
はいはい。
うわやばっと思ったら、
うん、
ガーって窓が開いて、
うん、
ちょっとそういう方、もう見た目でそういう方だったんですけども、
うんうんうん、
がぐって顔を出して、
うん、
なんかこう
タイヤを、ちょっと放送事故になるから黙らないでください。
タイヤを見てるわけですよ。
はいはい。
やばい死ぬと思ったねその時はさすがに。
うん
けど、うん、可愛いやんけって言って済むことは済んだんですけど。
あ、よかったね、ナセルさん可愛くて。
俺じゃないと思うけど。
俺じゃないの？
多分俺じゃないと思うんだけど、その可愛いやんけっていう言葉が出るまでに多分1秒もなかったんでしょうけど、うん、窓がガーって開いて、
うん。
あれはですね、何時間にも思えた。ちょっとね、人生で一番、なんていうの？怖いみたいな。
バングラよりも危険だった。
短期的な時間の問題としてはね。はい、宗教しりとりでーす。前回は、ハーフィーズ、ズタ袋、ロバでした。バからですね。
はい。
はい、もうちゃちゃっと僕いきます。バクシー氏。
え？
って聞いたことないですか？
テロのこと？バクシー？
ちょ、それ、危ない。放送事故。
あ、ダメ、言っちゃそれ。
バクシー氏って、イスラム圏に旅行に行くとレストランで、言われると思うんですよ、よく。バクシーシー、バクシーシーってチップのことなんですけど。
あ、そうなんだ。知らない。そうなんだ。
うん、うん。
え、何語？
アラビア語だと思います。
アラビア語？イスラム教の国だとってこと？
そうそうそう。
え、じゃあそのベンガル語の、バングラディッシュとか、他の、国でも、
うん、
同じ言葉が言われるの？
うん、バクシーシー、バクシーシー。
へー。で、それがチップだと。
チップのことですね。
で、なんでチップなんですか？
何が？
え、普通にアメリカのチップとかと
同じようなこと？そうそうそう、似たような感じ。
イスラム教の考え方でチップがあるとかそういうことではなくて。
そんな感じですよ。だけど、感謝の意を込めてお金をあげるっていう。
へー。でも感謝ってさ、払う側がする方だよね。お前感謝しろって言ってるってこと？
うん。
あー、そうか。それも大事なことだけどね。
ね。それは本当はあんま良くないんですけどね。現実問題としてはあります。
じゃあ、死ですね。
はい。
私が思い浮かんだのは、司会ですね、司会。
今日の司会僕ですけど、
うん。そうそう、司会者ってほら大事じゃないですか。
引っ張る？もうちょっと。
いいよ。俺乗りツッコミ大好きだから。
いいよ。
嘘。死の海と書いて司会ですね。
はいはいはい。
イスラエルの、やっぱりあの地域の一つのこう、自然が作り出した究極の場所と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、潮の海ですね。潮の濃度があまりにも濃すぎて、ほら、浮いちゃうってやつですよね。
なんかあれですよね。新聞読んでる映画。
そう。新聞とか本とかをこう浮いたまま読める、
うんうんうん。
それほどまでに。そしてあの中は、潮の濃度があまりにも高いので、 非常にこう、なんていうかな、生物が生きていけないっていう、うんうん、そういう環境なんですけど。
あ、それで視界なのね。
そうなんですよね。で、あそこは、海抜がものすごい低くて、うん、そこにこう、水が全部溜まってきちゃって、溜まってきたので、どんどん濃度が濃くなっていくっていう。うん、で、キリスト教の世界としては、その、そこに注ぎ込むヨルダン川なんですけど、ヨルダン川の上流のガリラヤ湖っていうのがあって、そのガリラヤ湖がイエス様がこう活躍された、宣教されたその場所ですね。うん、そこからこう川が、まあ、流れてきて、で、その視界があって、まあその視界の、まあすぐじゃないですけど、視界の割と近くのところにエルサレムがあるという、うん、そういう地理的な場所ということで、昔視界文書とかね、視界、エヴァンゲリオン好きな人は視界文書でわかるかな、裏視界文書とか出てきますけど、それはアニメの話なので、いいんですが、はい、その視界ということでした。
はい。ということで今回は、バクシー氏視界でした。はい、今回は危険な話と宗教しりとりでお送りしてきましたけど、カス君いないとうちら二人だと喋るの早くないですか？
うん、早口だよね。
だいぶ早いよね、
うん、僕早いよ相当。
うん、俺もタクちゃんについてって結構早くなってると思った。そう
そ
う
そ
う、
ナセルさん間が空くからさ、うん、いいペースだと思うけど。
カズ君ところでなんですけども、
ところでなんですけど、やっぱり早いね展開が。
はい、時間がないからね。相模原にですね、最近クマが出るようになったらしいですけど。
おー、多分あっちの方ですよね、緑区とかあっちの方じゃないかなと思うんですけど、
うん
うん、前からでもね、あの辺クマ出たんですよ。
そう
なん、なんかね、私ちょっと知人が富士野に行ってですね、うんうん、富士野に行った時にその道にクマ注意とか書いてあった気がするので、あー出るんだなんつって、あのゴルフ場とかがあったりするんですよ、そういう場所だったりで、あとね、学校、その近くの子供たちの学校の登下校の時に、うん、どうもそのクマが出たりすると親が付き添わなきゃいけないとかっていうのが確かあったと思います。
結構ガチですね、
うんうんうん、
へー、危ない危ないということで。
でもそれが最近もっと頻繁に出てきてるってことだよね。
じゃないんですか。
だから全国でね、クマが出没っていう話がたくさん出てて、うん、その中に相模原っていうのが普通に入ってるって話でしたね。
そうなんだ。
そうみたいですよ。
じゃあ間もなくクマと出会うんじゃないですか。
誰が？
たくさんが。
住宅街に？
そう。
そうかな。
もしくはチャリンコ漕いでる時に。
っていうかさ、ラセルさんの実家の方がクマいるんじゃないの？
かもしれない。なんか今回は。クマクマクマがの話になってしまいましたけども、最後はですね、そんなクマが襲ってきたらどうするということを言って終わりにしましょう。
ある日森の中って歌いながらさりげなく去っていこうかなと思います。タクちゃんでした。
タクちゃん、俺のために食われてくれ。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。